日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。
皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は藤田剛さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、日経ベリタスの藤田剛です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ藤田さん、なでしこジャパンが、サッカー女子ワールドカップで頑張ってますね。
そうですね、カメルーンを破って決勝トーナメント進出を決めましたね、
はいはい、
ちょうど4年前、この時 の、 女子のワールドカップはドイツで開かれてたんですが、まあ、その時はですね、スイスのジュネーブにおりまして、
はい、あ、藤田さんね、
まあ、テレビでですけども、なでしこにですね声援を送ったのが、思い出されますね、
はい、
なかなかこう異郷で見るですね、なんかこう日本人選手の活躍っていうのは非常にこう思い出深く、まあ、なかなか女子のサッカーは、まあ、ヨーロッパではそれほど人気がないんですけども、男子のワールドカップ、はい、まあ、その1年前でしたけども、はいはい、これはかなり熱狂的で、まあ、スイス結構ポルトガルとかスペインとか、はい、イタリアとかサッカーの強豪国から、はい、まあ、移民の方が多いんですよ、で、まあ、マンションとかですね、車とかにこう自分の国の国旗を掲げてですね、
はい、
まあ、街が色とりどりになるような、そんな雰囲気でですね、
はい、
私もですね、これは日の丸をベランダからですね、下ろすしかないなと思ったんですが、もちろん日の丸を持ってるわけもない。
確かに私も持ってないな。
持ってないですね。スイスでは買えずにですね、まあ、さすがに自作するのは諦めて。
でも作るのはなかなかね、
まあ、どうなんですかね、
やりやすいような感じもするんですけど、
ちょっとかっこ悪くなっちゃいますかね。まあ、応援に終始したことが、思い出されますね。
本場で味わうサッカーワールドカップというのも楽しいんでしょう ね、
そうですね、
盛り上がりそうですけど、カナダでの大会、いや、優勝を目指して女子サッカー頑張ってほしいですね。
はい、はい、
さあ、そしてですね、日経ベリタスのツイッターの方になんですけれど、藤田さんがベリタス祭という名前の学園祭を行っている大学があると書いていらっしゃいましたね。
いや、私もこれ別に学園祭に行ったことがあるわけではなく、
はいはい、
単にネット上で見つけただけなんですが、
はい、
埼玉県の上尾市にあるですね、聖学院大学の学園祭はなんとベリタス祭という名前で、まあ、皆さんが片手にベリタスを持ってるわけでは
ない
ようですね。
あ、ないの？そっか、まあ、ベリタスっていうのは真実とか、そういう意味、真理とか意味があるんですね、
はい、ちなみにですね、ネットで探したところですね、実はベリタスというドイツのビールがあることがありまして、私これ探してですね、わざわざ取り寄せて飲んでみたんですが、美味しいことは美味しかったんですけども、うん、ま
あ、
ノンアルコールビールなのでちっとも酔えませんでしたね。
そうだったんですね。でもそんなビールもあるなんて、なんかでも探していくと、その他にもいろいろなベリタスというものがありそうです ね、
ですね。皆さんもなぜか身近なベリタスを探していただくのも、これはいい手かなと思いますね、はい、
そうですね。ぜひまたメッセージなどでも教えてくださいね。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を藤田さんにご紹介いただきます。今週はガバナンス相場の心眼、企業の変身見極めるヒントという見出しです。さあ藤田さん、 6月からコーポレートガバナンスコード東証一部二部に上場する企業に適用されるようになったということなんですが、今回はどういった特集になってるんでしょうか。
はい、ガバナンスという言葉、最近よくいろんなところで耳にする機会が増えてますが、企業は一体誰のものであるかというかなりこう深い問題が絡んでまして、企業、社長さんとかですね、経営者のものなのか、それとも従業員のものなのか、それともその企業がこうサービスを生み出してですね、それを購入するお客様のものなのか、実はその企業の株を持っているですね、株主こそが企業のですね本当のオーナーではないかという、そういった深遠なですね、テーマが背景にあります。かつてのですね日本企業は薄利多売でですね、シェアを大きく広げたり、これは経営者としては誇れることですし、お客様にとってもですね安く物を買えると、ただし利益がですね出なければ株主はですね配当を受け取れません。ただ株式をですねこう持ち合って、あなたのところの株を持つから私のところの株を持ってと、お互いにうるさいことはいいこなしねと、こういった慣れ合いが続いてきたんですけれども、
持ち合い株ですね。
ただ銀行のですね取引の見直し、それから保険会社のですね株式のですね構成の見直し、こういったものでですね持ち合いが解消されていくと、こういったですね株主に対して配当をしっかり出したりとかですね株価を上げたりといったことをですね企業はしなければならなくなっているという、こういった事情があります。ガバナンス改革というのはですね株主重視の経営にですね方向を転換することと言っても過言ではありません。
なるほど。そして2ページになんですけれども、今まさに注目されています株主還元を重視する、企業の一覧というのも出ているんですね。
企業がですね、手元にある余ったお金、これをですねまずは配当に回すということ、それから最近流行りなのはですね、この余ったお金で自社の株を買ってですね、焼却してしまうと、すると株式の数が減りますので、株価は当然上がるわけですね。この2つを称してですね株主還元というふうに最近は言われています。そしてこのですね還元成功という言葉ですね、これはこの配当と自社株買いをですね、足したものを、利益で割って算出するということで、こちらですね2ページを見ていただくようにですね、イオンフィナンシャルサービスというのがトップになっております。このイオンフィナンシャルサービスを筆頭にですねいくつかはですね、利益以上の還元を出すような企業もありまして、
大丈夫かしら。
ただしそこまでするとですね、株価は大きく上がり、株主にもですね、報いているというふうにも言えます。詳しいリストはぜひフェリタスを購入してご覧になっていただければ。
そうですね、14年度の総還元成功の上位がバーッと並んでいて、右側には14年4月末日の株価上昇率も出ていて、本当に一目で分かりやすい指標になっているんですね。でもこのガバナンス、まだ一歩踏み出したばかりのようにも思うんですけれども、究極の目標というのはどういうことになっていくんでしょうか。
先ほど曽根さんがおっしゃられた通りですね、大丈夫かなと利益以上のですね、還元をしてと、まさにその通りで、短期的にですね1ヶ月しかもしくは2ヶ月しか株を持たないという株主は別ですが、5年10年と長い間ですね株式を持ち続ける株主にとってはですね、中長期的にですね、配当を出し続け、それから企業価値を拡大していくということが重要なのであって、今流行りの自社株買いというのはですねかなり短期的なガバナンスというふうにも言えます。政府もですねこうした中長期的な企業価値の増大を目指して、先ほどおっしゃられたコーポレートガバナンスに関する行動指針というものをですね作って、株主との対話をですね促しています。そして、こちらのコードですね、具体的な内容が固まったのが今年3月ということで、今年6月の総会はですねガバナンスコード元年と言える節目になるのではないかと思ってます。
今月は株主総会シーズンですからね、この日経ベリタスを読んで今のそのコーポレートガバナンス、スチュワードシップコード、どういうことなのか頭の中を整理して臨んでいってほしいなと思いますよね。 以上、日経ベリタスヘッドライン。今週のカバー特集、ガバナンス相場の真贋、企業の変身、見極めるヒントについて藤田さんの解説を伺いました。
それではここでベリタスフューチャーズ。
さあ、ここからは藤田さんのベリタスフューチャーズです。さあ、今週はどういったお話になっていくんでしょうか。
どうですか、なんか本格的な梅雨になって傘が手放せない
と、そうですね、
いった感じですけど、
沖縄は梅雨明けなんて言ってますけどね、東京の方はまだまだジメジメ、雨がしとしと降っておりますよね。
ところで、梅雨といえば天然ゴム。
なんで、
天然ゴム、
はい、
これはあの自動車タイヤの原料などに使われているんですが、先物商品として東京などで上場されています。
はい、
まあ、この天然ゴムですね、産地はですね、東南アジアなどの、まあ、いわゆるゴムの木なんですけれども、はいはい、なんと雨が降るとですね、価格が上昇するんですね。その理由は、曽根さんお答えください。
ゴムの木が育たなくなるから。
ブブー
違うですか、なんだろう、
惜しいですね。ちょっとこれはですね、はい、笑えるんですが、
はいはい、
天然ゴムというのはゴムの木をですね、カッターでビッとこう傷つけてですね、そこからこうタラタラと垂れてくる、まあ、樹液なんですね。で、なんと原始的なことにですね、はい、このタラタラと垂れてくる樹液の下にですね、空き缶をこうぶら下げて、その樹液をまあ採取するんですよ。したがって雨が降るとですね、このカップの中に雨が溜まってしまって樹液が薄まってしまうので、雨の間はこうしたですね、天然ゴムの樹液の採取をやめてしまうんです。それで生産量が減って価格が上がってしまうんですよ。
それなんか違う手を考えればいいのになと思うんですけど、まあ、このままずっと続いてるわけですね。
そうですね、まあ、一部石油から作るですね、はい、合成ゴムみたいなものもありますが、
はい、
なかなか性能面でですね、天然ゴムに取って代わるというわけにもいかずですね、こうした生産の仕方がついてるんですね。まあ、ちょっとゴムの場合は特殊ですが、当然ですね、はい、トウモロコシや大豆などの穀物、これはもうあの雨によってですね、生産量が増えたり減ったりといったことがありですね、当然先物相場も大きく変わりますので、はい、ここはあの金や原油、まあ、まさかですね、金や原油は天変地異でも起こらない限りなかなか、はい、あの価格は変わりませんが、こういった穀物とかですね、天然ゴムといったものは、相場がですね、天気に左右されるという点にはですね、注意が必要ですね。
ということで、藤田さんのベリタスフューチャーズでした。
ベリタス、
おさらい
Q。
さあ、ベリタスおさらい Q です。リスナーの皆さんや日経ベリタスの読者の方がどのくらい記事を読み込んでいるかをクイズで試します。
皆さんもベリタスを読んでぜひ正解してください。
それでは問題。日本の基礎的財政収支、いわゆるプライマリーバランスの赤字幅は対 GDP で見た場合、2010年度に 6.6% ありました。政府はこれをいつまでにゼロにしようとしているのでしょう。 A 2040年度、 B 2020年度、 C 年ドロイドというのはですね、アニメやゲームのキャラクターを手のひらサイズにデフォルメしたフィギュアのことなんですね。アナと雪の女王のエルサの年ドロイドとかとっても可愛くって、いつか私も自分の年ドロイドを作りたいななんて思っている。
制限時間は10秒ですさあ、みんなで考えよう。
ここまで正解は B の2020年度でした。これは6月7日発売の日経ベリタス60ページプロが解説面の深刻な国債残高、国際的歴史的に未体験という記事からの出題でした。
曽根さんのフィギュアもやっぱり手のひらサイズにデフォルメするんですかね。
いやそこはありのままの感じでいかがでしょうか。ゲームメーカーさん商品化のご相談お待ちしています。なんちゃって来たら怖いけど。では藤田さん解説お願いします。
はい、プライマリーバランスは簡単に言いますと、はい、税収から歳出を引いたものです。まあ家計に例えるとですね、お父さんが稼いでくる収入とそれから家族みんなで使うですね支出というふうにも例えられます。はい、ただしですね、国債の償還や利払いに関する費用ですとか国債発行による収入は除きます。政府自民党はこのプライマリーバランスの赤字幅を2015年度には対 GDP で 3.3% に、そして2018年度には 1% にして、2020年度にはゼロにするという目標を立てて国債公約にしています。はい、ただその実現はかなり難しいと言えます。2月に内閣府が公表した試算によると、名目 3% 実質 2% 以上成長するケースでは2020年度のプライマリーバランスは9兆4千億円の赤字、さらに名目 1% 台半ば実質 1% 弱成長するケースだと16兆4千億円の赤字になるとされています。まあ、つまり楽観的なシナリオでも、
は
い、2020年度のプライマリーバランス黒字化は難しいということです。
はい、
ただし2015年度の中間目標に関してはなんとか達成できるところまで来ているようです。
まあ、この間2014年度の税収は増えていたという話 ね、ありましたけど、
そうしたことが影響してます。
ね、でも今後その成長力がどれだけ上がってこれるか大きなポイントになりそうですね。
はい、そうですね。
はい、さあこの記事が気になったあなた、ぜひ先週の日経ベリタスをご覧ください。そして来週のこのクイズに備えて今週の日経ベリタスもしっかり読んでくださいね。以上、ベリタスおさらい Q でした。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。まずはフロント面の黒田発言市場を揺らすです。
はい、10日のですね、衆院財務金融委員会で日銀の黒田総裁はここからさらに円安に触れていくことはありそうにないと発言して、
はい、
外国為替市場では2円もですね、
はい、
一気に円高が進みました。
そうですね、
その煽りでですね、株価も急落しまして、市場ではですね、この総裁の発言の解釈についてですね、かなり議論が沸き起こっています。解釈の結論は出ていないんですが、19日にですね、日銀の金融政策決定会合後にですね、
はい、
総裁会見する予定ですので、そこでですね、自らの発言についてどう語るか、これかなり注目されると思います。
そうですね。はい、次にグローバル面から、韓国追加利下げ市場は反応薄です。
はい、こちらですね、ソウル支局の加藤記者の原稿でですね、かなりテレビなどでも報道されている、中東呼吸器症候群 MERS、 これが原因でですね、韓国の中央銀行が、利下げにですね、動いたという記事です。まあ、かなりこの MERS の影響でですね、
はい、
外出を控えたりですね、買い物を控えたりといった動きが韓国では広がって、かなり消費が不振になってですね、
はい、
まあ、ただでさえちょっと調子が良くなかった景気がですね、落ち込み始めていたので、まあ、中銀がこれに先手を打ったということです。ただし韓国ですね、資金のですね、国外流出というものが懸念されておりますし、
はい、
かなりこれまでの利下げでですね、家計がですね、住宅関連などでこう負債を膨らましておりますんで、まあ、これ以上ですね、利下げは難しいのではないか、つまり利下げに打ち止め感が出てですね、まあ、マーケットの反応はですね、かなり限定的でした。
ウォン高で、
はい、
まあ、韓国経済もうこの前からもちょっと ね、厳しいところあったのに、そういう話が出てくるとますますどうなっていくのか心配になりますよね。
そうですね。はい、まあ、ただし、まず、まあ、死者もですね、かなり出てはいますが、まあ、なかなかどこまでですね、深刻な感染症なのか、これはなかなかわからない点がありまして、私も元 WHO 担当としてですね、新型インフルエンザなんかもですね、取材した経験があるんですが、まあ、やはりですね、こう本当に致死率が高い感染症というのは歩き回ってですね、こう人にうつしてしまう前に、まあ、本人がこう重篤化してですね、亡くなってしまうというようなケースもあるので、本当はなかなか広がらないという特徴がありまして、まあ、新型インフルエンザ かなり広まりましたけれども、まあ致死率という意味ではですね、普通のインフルエンザと大差ないというような結果が今出てますんで、この MERS に関してもですね、どこまで致死率が高い病気なのか、日本にもですねいずれ上陸する可能性は十分あると思いますが、新型インフルエンザ騒ぎのことをですね思い出して、まあ、冷静に対処するというのが一番ではないかなと思います。
そして最後にマーケット&データ面の小型株の上昇鮮明、個人投資家が物色です。
はい、日経平均ですね、はい、最近やや上値の重い展開となっておりますが、これを受けてですね、その個人投資家が物色の矛先をですね、新興市場の小型株に向けているということで、ジャスダック平均株価は12日に約9年ぶりの高値に上昇しました。中でもですね、新興市場に新たに上場した IPO 銘柄が牽引役になっています。こうした小型株の上昇でですね、得た利益で投資家が再びこう大型株に資金を振り向けるというような好循環が起これば、また再びですね日経平均も上がり始めるということで、今後のですね相場全体を占うですね動きとも言えるのではないでしょうか。
今週は久しぶりの IPO もありますからね。
そうですね、
はい、こういった小型株の動き注目となりそうです、はい、ということで藤田さんのおすすめ記事をご紹介しました。今週の経済を読み解くためにも日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。今週の日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか。藤田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。ところで曽根さん、はい、DZX37 さんから実はお便りが来ておりまして、は
い、
ちょっとここでご紹介します。
はい、お願いします。
曽根さん、歌うまいじゃないか音階が微妙に違うのは著作権に引っかからないために変えたのか単に緊張して外したのか、多分後者だろうけど、うん、わざとだということにしてあげよう真相はいかに。
いやちょっと本当緊張なんですよねとか言っていやもうでもね、公共の電波で聞かせてしまって申し訳ないなと思いながらも、
ちょっと今日はね歌わなくて大変残念でした
が、でも歌ったんですよ、ちょっと気づきませんでしたか。
大変失礼いたしました。
でもね、前回のことがあったので、はい、
ちょっと控えめでしたからね、すいませんでした。
でも藤田さんもきっと歌うまいですよね。
いや
ちょっとあれのままで歌ってください。ワンフレーズせーの、
ありのやめておきましょう
ここまででした、はい、ありがとうございます。このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから、日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネをつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いします。また私と坂本編集長が出演しています日経 CNBC 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタスの藤田剛と
曽根澄江でした。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。